Hits FM on the air, all around Takayama.高山インフォメーションのコーナーです。今日はふるさと納税お礼のお品参加事業者の募集ということで、企画課の山下ゆり子さんにお話を伺いたいと思います。山下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日ずいぶん寒いですよね。
寒いです ね, ね雪降りました ね,
ね。そんな中、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さて、あのふるさと納税ということで、テレビ CM とかニュースでもまた最近よく、ね、あの目にする機会が多くなってきたなっていう印象がありますけれども、はい、まずはどのような制度か教えていただけますか。
はい、ふるさと納税は平成20年に始まった全国共通の税の制度です。皆さんに納めていただく市県民税などの税金は通常お住まいの自治体に納めるんですけれども、他の自治体にふるさと納税をして寄付をされますと、寄付額から2000円を除いた額が税金から控除されることになり、生まれ育ったふるさとや、応援したい自治体に、税金を納めることができるといった仕組みです。
はい、お世話になったふるさと、応援したい自治体などを納税先に選べるという制度ですね。
はい、その通りです。2000円の自己負担が必ず伴うことと、寄付者の納税額によって軽減される税金の上限があるということもポイントとなります。
はい、
納税額以上に寄付をすることも可能なんですが、その分、自己負担が大きくなってしまうということなんです。
はい、なるほど。制度の仕組みはおおよそ理解することができました。あのここ数年、自治体による競争の過熱といいますか、混乱があったことも印象に残っていますが、これはどういった経緯があったんですか。
はい、この制度が始まった平成20年度のふるさと納税は全国で毎年おおむね100億円ほどで推移していましたが、ふるさと納税用のポータルサイトなどが、充実したことによりまして、インターネットで手軽に納税できるようになったことや、平成26年度に控除額の拡大がされたこと、また確定申告をしなくても、税金が控除されるといった仕組み、ワンストップ特例制度というんですけれども、こちらが導入されたことも契機に、平成30年度には全国で約5100億円と、はい、平成25年度と比較して35倍にもなるといった、
すごいですね。はい、
急速に増加をしているんです。
あ、そうですか。
その背景としましては、あの自治体はより多くの寄付金を集めたいがために、寄付者に対してお礼の品を提供するようになり、そのお礼の品の豪華さを、自治体がですね、競うようになりました。自分のふるさとや応援したい自治体に納税をするといった本来の趣旨からしますと、制度が歪められているとか、制度自体を廃止も含めて見直すべきではといったご意見も聞かれ、問題視されるようになりました。そこで制度を所管する総務省では、平成30年度にお礼の品は地場産品で寄付金の3割の金額までに限るといったルールを作ったのですが、一部の自治体ではこれに従わなかったため混乱が続きました。そして令和元年の6月には税制改正がなされ、ルールに従ってこなかった自治体はふるさと納税の対象外とされたことにより、全国で自治体がフェアに競争できる環境が整うようになりました。
うん、高山出身で市外で暮らしている方も多いですし、飛騨高山を応援したいといった全国の方々を増やしていきたい中で、このふるさと納税の制度が健全に発展していくことが市としては望ましいですもんね。
はい、その通りですね。あの市ではこれまでも制度の趣旨にのっとって総務省のルールに従って運用してきましたので、一部の自治体によるここ数年の動向は非常に残念に思ってきました。ふるさと納税は今後も続くことが見込まれる人口減少などにより、市の使えるお金が減少する中、市外から自由に使えるお金を確保できたり、全国から飛騨高山の取り組みの応援者、根強いファンの皆様を獲得することにもつながります。また飛騨高山の魅力的な地場産品やサービスであるお礼の品を寄付者の皆さんに提供することで、地域経済の活性化にもつながります。ぜひ市内の事業者の皆さんに 飛騨高山の魅力を全国に配信し、多くの応援者の方を獲得していくため、このふるさと納税の取り組みにご参加いただきたいと考えているところです。
はい、市と市内の事業所の皆さんが共に力を合わせてふるさと納税で地域を盛り上げていきましょうということですね。はい、
市も精一杯頑張りますが、魅力のあるお礼の品をご提供いただける事業者の皆さんは欠かせません。事業者の皆さんと熱意を持って一緒に取り組んでいきたいと思っています。
はい、なるほど。では参加したいという事業者はどのようにすればよろしいですか？
はい、高山市のホームページに、ふるさと納税お礼の品募集要項を掲載しておりますので、まずはそちらの記載内容をご確認いただきたいと思います。市内に店舗や工場などを有し、市税等の滞納がなく、インターネットを使った情報管理ができる事業者であることなど、お礼の品の募集要件など留意事項と細かなルールを記載させていただいております。
はい、
市ではふるさと納税にこれまで以上に力を入れて取り組んでいくため、昨年より事務処理の合理化や寄付金の増加に向けて抜本的な見直しを進めているところです。今回のお礼の品の募集もこれまでのルールを大きく見直していますので、内容を十分にご確認いただけたらと思っています。
はい、わかりました。高山市としても国の進める、ふるさと納税の制度見直しに合わせて大きく見直しをされたということなんですが、具体的に教えていただけますか？
はい、ふるさと納税のポータルサイトの整理を行いまして、これまでふるさとチョイス、楽天、サトフルに加えて新たにフルナビを追加しています。また、寄付の、受付からお礼の品の発注、代金の請求を一括管理できるクラウド型のシステムを導入しまして、市と事業者の皆さんの双方で、大幅な効率化を図っております。
はい、今後は大きく期待できるということですね。
はい、
はい、参加を希望される事業者の皆さんはまずは市のホームページからお礼の品募集要項をチェックというところですね。
はい、そうなんです。
はい、
高山市、ふるさと納税で検索をお願いいたします。少し変わりますが、遠藤さん、
はい、
企業版ふるさと納税ってご存知ですか？
企業版ふるさと納税ですか？
はい、
正直言って初めて耳にしますけれども、今までお話を聞いてきたふるさと納税に企業バージョンがあるということですかね？
はい、ふるさと納税という言葉は共通するんですけれども、個人の方によるふるさと納税とは大きな違いのある制度です。関連がありますので、この機会にぜひ PR させてもらってもいいですか？
はい、ぜひお願いします。
はい、企業版ふるさと納税とは、本社が市外にある企業の皆さんが、市が行う地域課題の解決につながる、事業などの資金として寄付をされますと、寄付額に対して約9割の法人税等が軽減されるといった国による地方創生を応援する税制度で、企業としては約1割の負担だけで、自治体とのパートナーシップによるまちづくりの推進ですとか社会貢献への取り組みが広く PR されることにつながります。もともとは昨年度末までの制度でしたが、5年間延長がされまして、税の軽減メリットも6割から9割に大幅に拡大されるとともに、寄付の受け入れができる事業も市の総合戦略に基づく事業であれば広く対象となるなど、大変使い勝手の良い制度となりました。市内で経済活動される、市外に本社のある企業の皆様はもちろん、飛騨高山を応援してくださる全国の企業の皆さんから企業版ふるさと納税もお待ちしておりますので、ぜひそういった制度があることを市民の皆様にも知っていただき、さまざまな機会を捉えて課題としていただけますと大変ありがたく思っております。
はい、企業が少ない自己負担で自治体とのパートナーシップにより社会貢献に役立ち、そのことを広く PR できる仕組みで、市民の皆さんも何かの機会を捉えて広めていただければということなんですね。
はい、私たち行政もさまざまなつながりや機会を捉え、飛騨高山の営業マンとして、企業にお願いをしてまいりますが、人数やつながりにも限りがございます。 飛騨高山を応援してくださる方々や全国に増やしていくことが将来にわたって持続可能な街づくりにつながっていきますので、うん、ふるさと納税はもちろん企業版ふるさと納税につきましても制度や意義を広めてくださいますよう市民の皆様のご協力をお願いいたします。本日お話しさせていただきましたふるさと納税企業版ふるさと納税について詳しくは市のホームページをご覧いただくか高山市企画課までお問い合わせください。電話番号をお伝えさせていただきます。
はい、お願いします。
0577-35-3131 です。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。この時間はふるさと納税お礼のお品参加事業者を募集していますということにつきまして企画課の山下百合子さんにお話を伺いました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。